皆さんおはようございます。
おはようございます。
早いもので今年もあと2ヶ月になりました。あっという間に10ヶ月終わってしまいましてですね、今年の初めから皆さんと一緒に読んでまいりましたこの人生を導く神の知恵、ティモシー・ケラーの、デボーションノートもですねあと2ヶ月で終わってしまうんですね。なんか名残惜しい感じがします。もうあとちょっとだなと思ってね、しかしまたこの最後の2ヶ月ぐらいに本当に力が入ってましてね、別に途中がいい加減ってわけじゃないんですけども、本当に最後の最後12月のあたりはもうデボーションなのか説教なのかわからないような内容になっていくので、またぜひ皆さんも続けて読んでまた味わっていただきたいと思います。で今日は富の使い方というテーマでお話をいたしますが、今日のお話はこの本の10月15日から11月7日に至るところで語られてまいりました富と仕事というですね、お金と仕事か、お金と仕事というテーマのところの、今日で3回目なんですけどね、先々週、先週、そして今日と、先々週富についてお話をして、先週は仕事についてお話をして、もう一回今週富についてのお話であります。前からお話ししておりましたように、箴言にはこのお金とか富についての教えがたくさんあるんですね。それだけこの知恵が必要なものだということです。富、お金を扱うということにおいて、非常に私たちの知恵が必要とされているということであろうと思うんですが、先々週お話をしたのは富を支配するというテーマのもとにお話をしたんですけれども、その時に引用した聖句のうちのいくつかをここに挙げておりますが、金持ちの財産は彼の砦、弱い人の貧乏は破滅、ね、金持ちの財産は彼の砦、これは、金が砦になりうると言ってることじゃ、そういう意味じゃありません。金持ちは金が自分を守ってくれると思い込んでいるけれども、そうではないという意味ですね。お金は決して砦にはなりえないんだよっていう意味です。怒りの日には富は頼りにならない、慈善は死から救う、まさにこの怒りの日、もちろんこれは最終的な神の審判という意味でありますけれども、しかしそれ以前にこの世界を襲うまさに大きな災害など、そういうものに時にはお金は頼りにならないということですね。また金持ちは自分を賢いと思い込む、弱くても分別ある人は彼を見抜くと、金を持っているというだけでなんか賢いと思ってしまうですね、それは大きな間違いであるというようなこと、こういう御言葉はねたくさんあるわけです。で、先々週お話ししたことをまとめると、富そのものは悪でも罪でもありません。そもそも富は良いものです。正しく使えばということですね。ですから富を持っているからイコール罪深いということでは決してありません。ただその富をどう理解しどう使うかというところが問題なわけでありまして、私たちは富の管理者であって決して所有者ではないということですね。託されている富、お金、これは神様から託されているもの、神様から預かっているもの、タラントンの例えというのがありますね。5タラントン、2タラントン、1タラントンね、与えられて5タラントン与えられたものは5タラントン儲けた、2タラントンは2タラントン、1タラントンは隠してたんですね。まさにこれは賜物ということでよく理解されるんですけれども、ズバリこれはお金、富のことだと思うんですね。たくさん預かった人はそのお金を増やすということじゃないですよ。その預かったお金をそれだけたくさん神様と人のために使っているかということ、それが問われているということですね。それを忠実に正しく用いているか、この後出てきますけれども、神と人のために用いているかということが問われているということですね。だから実はたくさんある方が責任重大だということです。お金いっぱい欲しいと思いますけど、皆さん多ければ多いほど大変なんです。ない方がいいんです。なんかちょっとほっとしないでくださいね。でもそういうことです。 たくさん持ってる人はたくさんのお金を神様のために使わなきゃいけないわけですね。また富は品性を台無しにしてしまう。お金を持っていることで不誠実になったり無慈悲になったり、あるいは高ぶったり、先ほどの教えのようにお金を持っているだけで自分は知恵者であるかのように思ってしまうというのは大変愚かなことですね。そして何よりも富は最も恐ろしい偶像となりうるということです。まあこれは今の世界はまさにこの富が神様ですからね。富こそが崇められるべきものを拝金主義ですから、もうなんかいくら叫んでもどうしようもないぐらい、もうこの世界は金にまみれて支配されているわけですね。で、まあ、そういうことを先々週お話をしまして、じゃあ私たちはこの富をねどうするべきかということが今日のお話ですけれども、まずちょっとその前にこの富は重荷だっていうのが10月27日に出てくるんですが、13章の8節に財産が自分の身の代金になるものもある、貧しい人は叱責を聞くことがないと。身の代金って書いてあるんですけどね、英語ではランサムっていうんですけども、この要するに金持ちは誘拐犯罪の対象になるということです ね。金持ってない人の子供をかどわかしても一銭にもならないわけですから、金があるゆえに誘拐事件が起こると、まあ、誘拐事件なかなか起こりませんけれども、まあ、分かりやすいところでは詐欺事件ですね。オレオレ詐欺、なんでオレオレ詐欺が起こるかというと金を持ってるからです。だからオレオレ詐欺に会いたくない人は金を持たなきゃいけない、そうは言っても先生やっぱり手元に500万ぐらい置いときたいですよねみたいな、お金の感覚ってね、ざっくり言いますが全然違います、人によって。はい、私らは5万でも大金だと思うんですけど、500万ぐらいは持っとかないととか、1000万あっても不安なんですよ、いくらでもいますからね。本当にこれは分からないんですよね、 どの程度かっていうのは分からないんです。それはもう神様とそれぞれの関わりの中での問題かもしれませんが、でもお金を持ってるということは危険だということですよね。それは間違いないことです。だから俺詐欺に会いたくない人は私に預けてください。責任を持って管理して、必要な時には必要なだけ出してあげますので、はい、私が信用できるかどうかという問題はありますが、でも私が信用できない人は自分のお子さんとかね、信用できる人に預けてたら一番いいんですよ。タンスの中にね1000万だ2000万だ入れてるっていう話はよくありますけどね、まあ、だから本当にお金は恐ろしい、ね、で富んでいる人の悩みっていうのがこれケラーが言ってるんですけども、富んでいる人は寄付を要求され、新しいプロジェクトへの投資話に苛まれ、本当の友達かどうか見分けるのに苦しみ孤独に陥ると書いてあるんですね。お金持ってる人は大変ですね。いろいろ投資しませんか、あれを買いませんか、っていう話が来ると、大体なんかオレオレ詐欺じゃないですけども、ネズミ講みたいな、なんかこうこれを買ったらもっと増えるみたいな、そういうのがあるじゃないですか、ね、あれやっぱり小金を持ってる人がターゲットなんですね。もう全然持ってない人は狙われないです。500万預かったらね1000万になりますよって言われるので、そうかと思って500万出しちゃうでしょうね、持ってないに越したことはない。お金を持って生きるためにはより強い信仰と神への信頼が求められます、ビシッと書いてあるんですね、ケラが。お金を持って生きるためにはより強い信仰と神への信頼が求められる。で、いよいよじゃあどう使っていくかという話ですが、今日の御言葉でもあるこの11章の24節、散らしてなお加えられる人もあり、締めすぎて欠乏するものもあると。締めすぎてっていうのがちょっと面白いですね、散らしてなお加えられ、これだからお金のことですね。散らすっていうのは要するにこれをまあ配分するというか配るというか与えるというかね、いうことですね、締めすぎてっていうのは財布の紐を締めすぎるということですから、使わないで、保っているというか持っていると、 でこれは農業の原理と一緒だとケラーは言ってますね。多く撒けば多く収穫するんだと、多く与える人は多くまた得るんだと。でもちろんそれは、11月2日のところに書いてありますけども、これは多く与えれば多く手に入れられるという約束ではありませんと。だたくさん撒いときゃいっぱい返ってくるということじゃないですからね。すぐにそう考えちゃうから、そういうことじゃありません。これは霊的に祝福されるということですね。霊的な祝福、神の国での祝福があるということです。霊的に賢い人々は彼らのお金が種であり、その多くを与えることだけが本当に豊かになるための唯一の道であることを知っていますって書いてありますね。お金は種なんだと。豊かな実りを受けるための、まさにこれは本当の豊かさを得るための私たちに与えられている材料ですよということですね。だから持っているだけでは増えません。与えることによってそれは増えていきますよと。そして与える人は霊的に健康であると。あなたのお金は人々を豊かにするものとなり、同時にあなた自身の霊的健康にも貢献するのです。人々を豊かにするだけじゃなくて、自分自身の霊的健康も保たれる。持っているだけだとそれは行われないんですね。それを何らかの形で寄付をするとか援助をするとか捧げるとかいうことによって、要するに手元から離していくときに、撒いていくときに、そこに霊的な実りがありますよっていう非常に分かりやすい話ですね。そして22章の9節ですね。寛大な人は祝福を受ける。自分のパンを割いて弱い人に与えるから。この寛大なって訳されている言葉は、もともと気前が良いという意味なんですね。気前が良いという意味なんです。ただどの聖書の訳を見ても気前が良いという訳の言葉が当たってないんですけれども、これはもう気前が良いという意味です。気前が良い人は祝福を受けると。それは自分のパンを割いて弱い人に与えるわけですから、当然のことですね。気前の良さは愛の印であると。気前の良さはお金をステータスと力をもたらす道具から、神と人とを愛する道具としてくれますと。この世ではお金はステータスと力ですよね。お金を持っているということがステータス、お金を持っているということが社会的な地位に、なんていうか比例していく。またお金を持っていれば力が発揮されるというかね。でも気前よくお金を使うことによって、それは今度は神と人と愛する道具になりますよと。だからお金は道具なんだ。お金は私たちに託されて、神様から託されている道具、これを使わないと意味がない。なんか今日はなんとなくどっかの役所の回し物みたいなね、なんかお金いっぱい使いましょうみたいな、経済回しましょうみたいな意味じゃないですからね。もちろんそういうことにもなるわけですけども、で、ここがとても重要なところですね。このごめんなさい、その次ですが、与えることは神の姿に近づくことだってですね。これは実に聖書的な言葉だと思いますけれども、私たちはお金を自分のものではなく神のものとして扱うとき、神を愛するために使い、神が愛する人のために用いますと。で、より多く与えることでより神の姿に近づく、それが祝福なんだと。多く与えるということは神の姿に近づくこと。なかなかそう結びつきにくい話ですよね。与えるということによって私たちは神の姿に近づくんだ。でもなぜそうなんでしょうか。それは私たちの神は与える神だからですね。愛の神だからです。一人子さえ惜しまずに与えられた神、その神の姿に私たちが近づくために必要なことは、私たちに託されているものを与えるということです。 非常に分かりやすい話であります。与える人は乏しいことがないと約束されています。28-27、貧しい人に与える人は欠乏することがない、目を覆っている者は多くの呪いを受ける。気前の良い人は貧しくならないって、なんかこれ不思議ですよね。こう与えたらなくなっちゃって、だなぜ私たちが与えられないかというと、与えてしまったらなくなって貧しくなるんじゃないかっていう心配があるからですよね。でもそうじゃないと聖書は言ってるわけです。で確かに私もこれまでいろんな人たちを見てきましたけども、気前のいい人でお金に困ってる人見たことないんですよ。皆さんどうですか？あの人は気前がいいなという人がいつも金に困ってるっていう姿はあんまり見たことないですよね。逆にお金がない、お金がない、お金がない人困ってるという人の方がむしろお金を出さないというかね、まあはっきり言うとケチというか、まあでもこの世の中はまあケチな人の方がお金が貯まるということにはなってるんですけども、聖書が言ってるのはそういうことじゃないですね。与えることによって神様がその人を祝福されるわけだから、そのことによって貧しくてもう生きていけないような状況には決してされません。貧しい人に与える人は欠乏することがないって書いてあるわけですから、でも目を覆っているものは、ね、貧しい人、困っている人に対して目を覆って、いやもう見ないふりをして、いや私の方がよっぽど困ってるんだみたいなことを言ってですね、締めてしまう、財布の紐を締めてしまうということがあったら呪いを受けると書いてあるんですから、だからその辺のことはね、誰にも分からないんです。結局は皆さんと神様との関係性でしか分からないんですね。何本持ってるか私知らないですから、皆さんが、でも神様がはご存知なわけですね。であなたにこれだけ託しているよと、でどうするのってこういつも聞かれてるわけです。だからそういうふうに考えていくと、とてもこれシビアな問題なんですね。だからその時に私たちを助けてくれるのがまさにこの聖書の御言葉なわけです。貧しい人に与える人は欠乏することがないんだと、ね、寛大な人は祝福を受けるんだと、そういうことを思って私たちはこのお金の呪縛から逃れていくわけですね。そして最も重要なことは、マルコ福音書10章29節から30節にあるように、はっきり言っておく、私のためにまた福音のために家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも今この世で迫害も受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も100倍受け、後の世では永遠の命を受けると。後の世での祝福はありますよと。死んだ後にたくさんもらえるんだから今いっぱい使っておこうと思う、そういうメンタリティにはならないんですけどね。これは神様はご存知ですよということですよ。私たちがねどういうふうに与えられたものを使っているかということをちゃんとご存知で、そして神様がそれにふさわしく報いてくださいますという、その約束であります。ではどれだけ与えればいいのか、散らせとか与えろとか先生言ってますけども、どれぐらい与えたらいいんですか。でもそれに対してケラーは、10分の1がやっぱり聖書的原則だろうと言ってますね。それぞれの収穫物の初物を捧げ、豊かに持っている中から捧げて主を敬えと3章の9節にあります。で、聖書を見るとこの与えられたものの10分の1を神に捧げなさいというふうに書いてあります。例えばアブラハムはメルキゼデクという大祭司に全てのものの10分の1を送ったと書いてありますし、またヤコブも有名な、石を枕に家を出た後時にですね、祝福されれば10分の1を神様にお返ししますという約束をしています。またレビ記には土地から取れる収穫量の10分の1は穀物であれ果実であれ主のものである、それは聖なるもので主に属すと書いてありますね。別にこれは何か決まりというわけではないし、 ルールっていうかね、そうじゃなきゃいけませんというようなことでは決してありません。はい、でも、クリスチャンにとって教会や貧しい人、また困っている人々に捧げる割合を最低10分の1とすることは妥当な見解だと思いますとケラーは言っています。それはそれぞれのお財布の問題ですし、神様との関係の問題ですから、10分の1だろうと5分の1だろうと10分の9だろうと 99% だろうとそれは構わないわけです。はい、でも本当にこの富をどう使うかっていうのはまさにこの私たちの信仰のバロメーターなんだと思うんですね。全く個人的な問題ですから、誰と比較するわけでもないし誰も知らないわけですからね。本当にそういう意味では霊的な問題だなと思います。でそういうふうなことが、聖書に一つの原則として書いてあるということは、知っておいて損ではないと思います。で、ちょっと話題が変わって11月7日に、なかなか面白い話が書いてあるんですけれども、13章の23節に貧しい人の耕作地に多くの食料が実っても正義が行われなければ奪われるって書いてある。貧しい人の耕作地に多くの収穫が実っても正義が行わなければ奪われると、これは悲しい現実ですよね。そもそも貧しい、でもたまたま豊かな実りがあった、でもその地域というかその場所で、間違った政策が行われたり、あるいは悪いやつがやってきて取ってったり、そういうことも起こると。でこれはもうちょっと後にもいろいろ出てくる話なんですが、いわゆるこの貧しさというか貧困というかね、どこが貧しい、どの程度が貧しいかっていう判断はなかなか難しいところですけれども、ケラーは貧困の原因は個人にはないとはっきり言ってます。で、世界中にいわゆる貧しい、本当に今日食べるものに困っている人たちもまだまだ大勢いらっしゃいますけれども、我々はその多くの人々ね、我々はってですけども、貧困の原因はその人のやる気不足が原因だと思ってしまう。その人がもっと一生懸命働いたらもっと豊かになるはずだと、そう思ってしまうところがありますが、決してそうではないと。やっぱりそのシステムというか政治というかね、社会、その地域の歴史であったり、さまざまな問題が絡み合って貧しさというものが生まれているわけですね。で今のこの世界を支配しているのはいわゆる資本主義経済と言われているもので、結局稼ぎたい人はもう好きなだけ稼ぎなさいという、この社会のルールですよね。でかつては共産主義というものが、戦後世界の、資本主義の、自由主義が資本主義の反対にありました。ソ連であったり、今中国はほとんど共産主義じゃないですけども、中国であったり、いくつかの国は共産主義を標榜したんですね。でも、ご存知のように、共産主義は瓦解してしまいました。最終的には人間の欲が勝っちゃったんですね。イデオロギーは素晴らしかったけれども、共産主義というのは全てのものをみんなが同じように分配しましょうという考え方ですけれども、実際それは行われなかった。でも逆に今はどうかというと、奪えるやつは好きなだけ奪っていいという、そういう世界になってしまったんですね。で聖書はそのどちらが正しいとも言っていない。聖書が教えるのは相互依存的なコミュニティであるという、この11月7日のところに書いてあるんですけれども、旧約聖書の申命記の教えにですね、貧しい人たちは、まさにその何も収入のない人たちは近所の人のブドウ園にとって好きなだけ食べていいって書いてあるんです。だけどもカゴに入れてはいけないとか、そこはなかなか面白いですね。必要、どうしても、お腹が空いて食べなければいけないんだったら、麦畑でありブドウ畑であって食べていい、でもそれをカゴに入れて自分のものにしちゃいけないって書いてあるんですね。なかなか面白いと思いますが、こういうのは資本主義でも共産主義でもないですね。神の国のコミュニティというのは貧しい人には貧しい 持っているものはその必要に応じて与えなさいと、そういうただそれだけのことなんですね。この世界がこれからどうなっていくか、この経済の仕組みがどうなっていくかとか誰にもわからないんですけれども、まあ間違いなく破綻しますね。どういう形で破綻するか分かりませんが、人間の考えたことは最終的にはうまくいきません。どういう形でそれが終わるのか分かりませんけれども、私たちはこの目に見えない人間の作った間違った経済の仕組みの中にいるということは一つ覚えておいて良いのではないかと思います。最後に富の順序という、これは10月29日でちょっと前後するんですけれども、富を俯瞰するっていうちょっと難しい表現のタイトルにしてしまったんですが、これは富の順序ということですが、貧乏でも完全な道を歩む人は二筋の曲がった道を歩む金持ちより幸いだとですね。いい言葉ですね。貧乏でも完全な道を歩む人は二筋の曲がった道を歩む金持ちより幸いだと。で、この数週間お話をしておりますように、その私たちは富に対する考え方がもう十分すぎるほど、この世界の中で歪められてしまっているわけですね。富こそ最も大切だという世界に生きているので、だからこそ聖書の御言葉によって少しでもその過ちを修正していただいて、神の御心にかなって与えられたものを用いていく、その示唆をいただいているわけですね。この10月29日にケラーはとても重要なことを言っていますが、まず富は知恵以上に重要ではありません。これは何度も出てきた話ですが、知恵を得るよりは金に勝り、分別を得ることは銀よりも望ましい。金を稼ぐために費やす労力を知恵を身につけるために費やしていくならば、私たちの人生はもっと豊かになる、間違いないことですね。また富は人間関係以上に重要ではない。でもこれはもしかすると皆さんの中にもちょっと痛い経験がある方があるかもしれませんね。お金と人と比べてね、難しいでしょ時々ね。でも人を大切にするためであるならば損をしましょうという判断を私たちは時々しなければならないですよね。それが大きな損であったとしても、いやいやお金が優先でしょうと、人よりお金っていうことになったら、まあ間違いなく孤独な最後を迎えることになる。また富は品格以上に重要ではない。お金は私たちの品格を歪める強い力を持っているっていうのは先々週お話をしました。お金によって私たちは不誠実になり無慈悲になり、まさにこの道徳的な感覚を、ね、失ってしまうので、これらのことをしっかり心に刻んでおきたいと思うんですね。富は知恵以上に大切ではない。富は人間関係以上に重要ではない。富は品格以上に重要ではない。ということで、最終的に富は大いに役に立つけれども、私たちを永続的な価値や私たちに永続的な価値や幸いを与えることはできない。富は大いに役立つけれども、私たちに永続的な価値や幸いを与えることはできないということを、心に刻んでおきたいと思います。で、最後に祈りですけれども、これ11月2日の祈りですが、主イエスよ、あなたの十字架における計り知れない損失は復活と私たちにとっての計り知れない利益となりました。イエス・キリストは私たちのために大きな損失をしてくださった。まさに、全てを私たちに与えてくださったわけですね。その歩みに従う信仰をお与えください。私たちキリストの弟子ですから、 イエス・キリストと同じように与えるもの、損をするものにならせてください。私に与えられているものや時間を人々のために手放し、分け与え、そうすることで私たちの周りの人々の中にあなたの恵みと命による成長を見ることができますように。いい祈りですね。手放す時にそこに実りがあるというね、私たちのこれからの、人生、お金と関わらないということはないわけですけれども、この学びによって、少しでもこの私たちのお金に対する関わり方が神の思いにかなっていくものとならせていただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、本当にあなたは与える神であられます。すべてのものを私たちに与えてくださっただけではなく、一人子をさえ与えてくださった。そして一人子は私たちのために命を与えてくださった。神様、私たちはそのことを知りながら、今あなたから託されている富を握りしめてしまう、本当に弱く愚かなものであることを今悔い改めております。どうぞ喜んで手放すものとならせてください。喜んで捧げ、喜んで支援し、喜んでこれを人々に分け与えるものとならせてください。神様が全てのことをご存知であります。そして本当の祝福がそのことによって私たちに与えられるということを人生のことをして、どうぞ実感させてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ありがとうございました。